総和会市民クラブ阿蘇圭一。子供の命を守り、能登半島地震の衝撃を踏まえた対策を。1、子供の命と未来を守るについて。問い、1、市販薬の過剰摂取により、令和5年半年で若者5600人が救急搬送。2、小中学生の不登校は全国約30万人、いじめ約68万2千人。3、小中学生、高校生の自殺者は507人だが、対策はどうか。答え、1、薬物乱用が健康を損なうことを理解させる。2、4年度、本市の不登校数は小学生151人、中学生197人。いじめは小学生1056件、中学生111件。悩みを早期に把握し、相談しやすい環境づくりに努める。3、命の授業を行い、命を大切にする教育を今後も継続的に進める。2、能登半島地震の衝撃について。問い、1、能登半島地震は死者241人、全半壊27,500棟。都心南部直下地震の切迫性が指摘されるが、被害想定の見直しは。2、備蓄状況、土砂災害の対策は。3、自衛隊は発災後1ヶ月で17万人を派遣。本市と警察、自衛隊との連携はどのようか。答え、1、能登半島地震の教訓を追加した被害想定を令和7年度に公表予定。2、アルファ化米3日分、飲料水1331トン、高齢者や乳幼児用のおかゆやベビーフードなどを備蓄。土砂災害対策は6年度に大椿台地区を開始、9年度に東田原地区が完成予定。3、秦野警察署とは頻繁に情報共有を図り、自衛隊とは道路の障害物除去後、消防部隊が救助に向かう訓練を実施。総和会市民クラブ、小山田義弘。あらゆる災害から市民の生命と財産を守るための取り組みを。1、災害から市民の生命と財産を守ることについて。問い、能登半島地震の災害派遣職員の経験から取り組むべき課題はどのようか。答え、研修や訓練に反映し、対応能力向上の取り組みを推進する。問い、公共建築物の耐震化の状況、吊り天井の対策はどうか。答え、すべての公共施設は、基準に基づく安全性を確保している。令和6年度から7年度にかけて、文化会館の天井の改修を行う。その後、保健福祉センターの天井改修を予定している。問い、道路や上下水道の耐震化について考えはどのようか。答え、主要な道路や上下水道管路の耐震化を進めていく。問い、住宅耐震化の状況はどうか。答え、耐震化率は 90% である。問い、土砂災害警戒区域にある広域避難所の状況はどうか。 答え、小学校4校、中学校3校が土砂災害警戒区域内にある。要望、災害情報のデジタル化の推進、避難所の女性視点の取り組み、他市との防災支援の強化、防災備蓄品の民間企業との協力、公共建築物の安全性確保、道路や水道などインフラ被害の早期復旧体制の構築、木造住宅密集地の優先的な住宅耐震化、土砂災害などを想定したハザードマップの積極的な周知と早期避難体制の整備など、あらゆる災害を想定したより安心できる防災対策の推進を要望する。市政会相原学ぶ。花の子を育てるため、幼稚園型認定こども園へ移行の検討を。1、今後の公立幼稚園のあり方について。問い、本市における公立幼稚園の園児数の推移と今後の見込みはどのようか。答え、令和6年度の入園予定者は、公立幼稚園全園で、初めて100人を下回り、推計より早いペースで園児数の減少が進行している。今後も公立幼稚園への就園を希望する割合は減少することが見込まれる。問い、園児数の減少が続いているとのことだが、その要因の分析はどのようか。答え、少子化の進行で幼児数の減少が続いているほか、共働き世帯の増加で保育ニーズが高まっていることなど、さまざまな要因で減少していると分析している。問い、保護者の保育ニーズが高まっており、教育利用のみの単独幼稚園として存続が難しいのであれば、既存の幼稚園を母体とする幼稚園型認定こども園への移行を検討すべきと考えるがどうか。答え、今後の幼稚園のあり方については、6年度から着手する幼児教育・保育環境整備計画の改定に合わせて改めて検討するが、保護者ニーズの動向を注視した上で、方向性を判断していきたい。要望、今後社会情勢の変化や保護者のニーズに応えるとともに、質の高い教育を秦野の幼児教育の下で、秦野っ子を育てるためにも、幼稚園型認定こども園への移行を検討してほしい。市政会風間雅子。過去の災害を教訓とした防災対策の充実を。1、有機農業の取り組み状況について。問い、有機農業の裾野は広がってきているとのことだが、今後の展望はどのようか。答え、今後、有機農業に取り組む農業者は増えていくと考えるが、収穫量などの課題を共有する中で、支援策を継続する。関係機関と連携し、本市の農業環境の在り方について、中長期的な視点で検討する。2、安心安全な保育環境について。問い、保育所が将来にわたり安定的に運営していくためには、各園で特色のある保育を進める必要があると考えるが、本市における取り組み事例はどのようか。答え、本市の豊かな自然や資源を活用し、丹沢方面への山登りや、近隣農家の協力による食育など、 独自の教育方針や取り組みを行っている保育所は数多くある。3. 防災対策について。問い、個別避難計画の作成に向けた現在の取り組みはどのようか。答え、関係課や福祉専門職などと連携を図り、要支援者の優先度を踏まえ、作成に向け取り組んでいる。問い、子どもたちの安全を確保するためのヘルメット導入に向けた取り組み状況はどのようか。答え、児童生徒の防災ヘルメット導入に向けて、避難訓練と日常生活における課題を継続的に検証しており、今後も研究を進めていく。要望、子どもたちの命を最優先にヘルメットを導入してほしい。共に作る肌の田中恵。市民に寄り添った市政運営と市議会への情報提供を。1. 秦野駅北口周辺のまちづくりについて。問い、令和5年11月の社会実験での総括と近隣商店街への人流調査は行ったのか。答え、調査は行っていないが、商店の周知につながったと聞いている。要望、周辺消費変化を調べるべきである。市道6号線は緊急輸送路で、水無川は水害の危険性があるため、慎重に活用を検討してほしい。問い、県道705号の開発について、考えはどのようか。答え、人の回遊性を高め、秦野ならではの多世代交流拠点を検討する。問い、駅に案内看板の設置や動線整理が必要だと考えるが、どうか。答え、観光協会移転と合わせ検討する。2. ZIPインフラストラクチャー株式会社との連携協定について。問い、ジッパー導入に向けた基礎調査結果の総括はどのようか。用語解説、ジッパー、次世代交通システム、電動自走式ロープウェイのこと。用語解説終わり。答え、都市交通を兼ねた観光地の移動手段として可能性があることを把握したほか、モデルケースを示したことで企業支援へ結びついた。問い、福島県への移転はいつ知ったのか。また連携協定締結時に政策会議は行ったのか。答え、令和5年10月に知ったが、市内に支社は残している。また市長決裁で関係部局の合議は受けたが、政策会議は行っていない。要望、理にかなった手順であったのか疑問である。今後、連携協定のあり方も見直してほしい。無所属伊藤大輔。本事業による最大の犠牲者は、北地区の子どもたち。1. 都川土地区画整理事業と周辺整備について。問い、北小学校、北中学校に通う児童・生徒の約半分の500人が、市道51号線を通学している。今春、北幼稚園の卒園児が、北小学校、北中学校を卒業するまでの9年間は、工事が行われることになると思うがどうか。答え、都市計画道路第1期工事終了目安は令和9年であり、 そこから企業誘致を本格的に行うが、工場が来るまでに20年30年をかけてやるような事業とは思っていない。問い、5年10月末の組合設立認可申請時の同意率は、賛成72人、反対33人。地籍の同意率は、わずかに 0.0019 だけ3分の2を上回った。地権者全員の登記簿を調べたが、5年10月24日に、某権力者が土地を他の人へ所有権移転しており、本贈与分の面積を差し引くと3分の2を下回る。職員が地権者の説得をしたと考えるがどうか。答え、分筆など同意率を上げるための働きかけは一切していない。意見、土地は地権者のものだが、本事業に使われる66億円は市税である。地権者以外の民意は一体いつ問われるのか。権力が正しく行使されるときは公正さが保たれている一方、乱用されるときは公正さが妨害されている。反対者2500人もの署名付き陳情書が議会で取り扱われなかったのはなぜか。本事業は最初からトップダウンによる結論ありきの事業だったのではないかと考えさせられる。可決。新型コロナウイルス感染症の後遺症及びワクチン接種の副反応による影響の調査を求める決議。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。